君子論役者序文。本書を手に取られた方には言うまでもないことですが、君子論は君主、すなわち政治的リーダーはどうあるべきかを論じて500年の時を超えて読み継がれてきた不朽の名著です。本書の最大の特徴はもちろんその優れた論考にあるわけですが、その価値をさらに高めるものとして私が考える特徴は面白いということです。こうした試作書にありがちな退屈さはみじんもなく、読んでいて実に刺激的で面白いのです。面白くてためになるとは、この本のためにあるキャッチフレーズのように思います。ただその面白さを十二分に堪能するためには、君子論が書かれた当時のイタリアの状況と、著者であるマキャベリという人物に関して、ある程度の知識があった方がいいように思います。ですので、少しく筆を費やして、くどくならないように気をつけながら、必要最小限の事柄を記したいと思います。それでは物足りない、もっと知りたいという方には、うってつけのテキストがありますのでご紹介しておきます。ローマ人の物語などイタリアを舞台にした歴史小説で有名な塩野七海さんの作品で、ズバリマキャベリの生涯を描いた我が友マキアベリ、そして君主論でも理想的な君主像として取り上げられているチェーザレ・ボルジアを主人公に据えたチェーザレ・ボルジア、あるいは優雅なる冷酷です。いずれも当時のイタリアを取り巻く状況がよくわかるだけでなく、大変面白い読み物になっていますので、自信を持ってお勧めすることができます。本書の著者、ニッコロー・マキャベリは、15世紀末から16世紀初頭にかけて、イタリアのフィレンツェ共和国において、外交や軍事など政治の中枢で活躍した高級官僚です。当時のイタリアはルネッサンスの最盛期で、フィレンツェはその中心地でした。マキャベリの同時代人には、あのレオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロ、ボッティチェリなどそうそうたる大物がおり、マキャベリとダ・ヴィンチは実際に交流があったと言われています。ルネッサンスというと、文化・芸術が大きく花開いた時期ですが、マキャベリの生きた時代に限って言えば、フィレンツェもイタリアも内政外政の双方において大きな混乱期を迎えていました。当時のイタリアはいくつもの小国や都市国家に分かれた群雄割拠の時代であり、中でもベネツィア共和国、フィレンツェ共和国、ミラノ公国、ナポリ王国に法王領を加えた五大勢力が互いにしのぎを削っていました。フィレンツェは共和国とは言いながらも、実質的にはメディチ家が独裁的に支配していました。マキャベリが幼少期から青年期を過ごした頃は、イル・マニフィーコ、偉大な人と呼ばれたロレンツォがメディチ家の総帥として全盛を敷いており、フィレンツェは政治的にも経済的にも非常に安定していました。ところが、ロレンツォが1492年に亡くなると、事態は大きく変化し始めます。まず1494年にフランスのシャルル8世がナポリ王国に対する野心からイタリアへと侵攻してきます。フィレンツェもそれに巻き込まれただけでなく、その弱腰で屈辱的な対応が国民の怒りを買って、メディチ家は失脚し、フィレンツェは完全な共和制へと移行します。一方フランスはといえば、イタリア諸国から大した抵抗を受けることもなく、やすやすとイタリアを南下し、ついにはナポリ王国を手中に収めます。その時の様子をマキャベリは本書の中で、フランス王シャルル8世はチョーク片手に手もなくイタリアを占領してしまったと皮肉を込めて書いています。このようにフランスの侵略をやすやすと許してしまった大きな要因の一つは、 マキャベリも指摘しているように、フランスが自国軍を持っていたのに対して、イタリア諸国は傭兵に頼っていたことにあります。傭兵の何がいけないかについて、詳しくは本書におけるマキャベリの主張を読んでいただくとして、一言で言えば、傭兵をつなぎ止めているのは金銭のみであって、愛国心でも忠誠心でも義務感でもないからです。その後、フランスをイタリアから追い出すことには成功しますが、この出来事によってイタリアはその弱点をすっかり見抜かれてしまい、それ以後フランスとスペイン、ドイツが頻繁に触手を伸ばすようになり、それに国内の覇権争いも加わって、イタリアは戦争に続く戦争の時代へと突入します。話をフィレンツェに戻しましょう。完全共和制へと移行したフィレンツェで新しいリーダーとなったのは、これも本書に出てくるドミニコ会修道士のジロラモ・サボナローラです。サボナローラはメディチ家による独裁政治やローマ教会の腐敗を批判して市民の支持を得、シャルル8世のイタリア侵攻に続くメディチ家の失脚とともに実権を握ります。ところが、そのサボナローラもキリスト教的道義をあまりに厳格に押し付けようとする姿勢が人々の反感を買い、ローマ法王との対立を深めたことがきっかけになって失脚し、1498年4月に火炙りの刑に処せられてしまいます。ここで我らがマキャベリが歴史の大舞台に登場します。サボナローラ処刑の5日後に新しい共和政府が発足するのですが、マキャベリはその新政府の書記局長に任命されたのです。その時わずか29歳。書記局というのは今の日本でいう内閣官房のようなもので、内政、外交、軍事を司る重要な部署でした。経験もなく大学も出ていないノンキャリアの若造がなぜそんな重職に抜擢されることになったのかは未だに謎とされています。しかし、書記局長に抜擢されたマキャベリは期待通り、いや期待以上の活躍を見せます。マキャベリが最も活躍したのは外交の分野です。政治的軍事的に不安定な状況が続く中、15年の在職中に40回以上も国外に出張し、傭兵契約や同盟関係の締結、和平交渉などに8面6匹の活躍をし、大統領をはじめとする上司や同僚たちからも大いに評価されています。この時の経験が君主論に結実していることは、本書の賢辞でマキャベリ自身が述べている通りです。さて、マキャベリが書記局長に就任したのと前後して、君主論における重要人物がやはり歴史の表舞台に登場します。バレンティーノ公、チェーザレ・ボルジアです。君主論の中でマキャベリはチェーザレについて、新しい君主が参考にできるものとしてバレンティーノ公が取った行動以上に優れた教訓は見当たらないと極めて高く評価していますし、実際君主論は彼をモデルにして理想の君主像を作り上げています。ちなみに本書の第26章に、最近一人の人物の中にイタリアの罪をあがなうよう神が命じたかのように一筋の光が差したことがあったという記述がありますが、これはチェーザレのことを指しています。チェーザレは父親がアレクサンデル6世として法王に選出されたのをきっかけに頭角を現し、法王軍の司令官としてもともと法王領であったロマーニャ地方を制圧し、ロマーニャ公爵となります。その後も有力貴族のオルシーニ家やコロンナ家との対立やマジョーネの乱と呼ばれる配下の傭兵隊長による反乱といった深刻な危機を、その知略と勇気とによって乗り越え勢力を拡大していきます。 そこで突如彼を襲った不測の事態さえなければ、イタリア統一をさえ成し遂げていたかもしれません。不測の事態というのは、父親のアレクサンデル6世が原因不明の重病を得て急死してしまったことです。しかしそれさえもマキャベリが言うように乗り越えられていたはずなのです。チェーザレ本人が同じ病に倒れて生死の境をさまようことになりさえしなければ、その追い詰められた状況の中で彼は生涯最大の失敗を犯してしまいます。その失敗とは、マキャベリも唯一バレンティーノ公に非難すべきところがあるとすればと前置きして指摘しているように、父親と対立していたユリウス2世が法王に選出されるのを許してしまったことです。もちろんチェーザレとて手をこまねいていたわけではなく、重病上がりで体力も回復しない中、さまざまな手を打った上でユリウス2世とも選出後の協力関係を約束していました。しかし法王に選出された途端、その約束を反故にしたユリウス2世の謀略にはまり、スペインへと追放されてしまいます。その後チェーザレが表舞台に登場することはありませんでした。チェーザレの失脚後もマキャベリは実質的な大統領補佐官としてフィレンツェの外交に内政にと活躍し、ついには念願のフィレンツェ国民軍の創設にこぎつけます。傭兵や外国軍に依存するのではなく自前の軍隊を、という自らの主張を現実のものとしたわけです。ところがマキャベリの高級官僚としてのキャリアは突然絶たれてしまいます。1512年、マキャベリが書記官となって15年目のこと、フィレンツェを追放されていたメディチ家がスペイン軍の力を背景に一種のクーデターを起こして、それに成功し復権します。その時旧体制の重要官僚だったマキャベリは反メディチ派とみなされて全ての役職を解かれ、さらにはフィレンツェから追放されてしまいます。その後恩赦によって自由の身にはなったものの、元の職に戻ることはできませんでした。書記官という仕事に魅力を感じていたマキャベリは復職のための運動を盛んに行います。実は君主論もその就職活動の一環として書かれたものであり、だからこそメディチ家の若き公使ロレンツォに捧げられているのです。しかしマキャベリの願いも虚しく、ロレンツォもメディチ家の人々も本書を手に取ることはなかったそうです。結局マキャベリが元の仕事に戻ることはなく、彼は有り余る時間を読書と執筆に充てることになります。そうして生まれた著作には、君主論の他にメディチ家の依頼によって書かれたフィレンツェ史、共和制について論じたディスコルシ、軍事について論じた戦術論などがあり、どれも名著と言われていますが、知名度で言えばこの君主論がず抜けています。さて君主論が書かれた時代背景はこれくらいにして、次に君主論そのものに触れましょう。冒頭で君主論の最大の特徴は面白くてためになることだと書きましたが、それはマキャベリがこの作品を建前ではなく本音ベースで書いているからです。すなわち君主を論ずるにあたって倫理的な観点に基づく理想論は一切排除し、客観的で冷徹な視点でべき論を展開しているのです。もちろんそれはマキャベリが自覚的にやっていることであり、マキャベリは本書の中でこれまで多くの論者が実際に目にしたこともなければ存在すらしなかったような共和国や君主国を頭の中に作り上げては論じていると批判した上で、私の一貫した狙いが耳を傾けてくれる人にとって役に立つものを書くことである以上、 頭の中で想像したことよりも事実に即して書くのが適切だと信ずると書き、だから想像上の君主は脇に置いて現実に存在する君主について論ずることにすると高らかに宣言しています。思想家としてのマキャヴェリの矜持をここに見ることができます。ですから例えばこんなことを平気で書きます。民衆というのは優しく扱うか、さもなくば打ちのめしてしまわなければならない。君主は野獣と人間を巧みに使い分ける方法を理解しておかなければならない。君主は真偽を守る必要もなければ守るべきでもない。運命の神は女であるから服従させようと思えば叩いたり突き飛ばしたりすることが必要である。今日の目で見てもいささか衝撃的で大胆な発言であり、だからこそ面白いし実際に役に立つのですが、発表当時はもちろん、それ以降も君主論は建前論から逃れられない人々から人の道に反するとして非難されることになります。その証拠に今でもマキャベリズムといえば、目的のためには手段を選ばない姿勢や権謀術数を指す言葉として定着しています。しかしもちろん分かる人には分かるわけで、だからこそ昔も今も優れたリーダー指南書として読まれ続けているのです。マキャベリがこうした常識にとらわれないものの見方ができたのは、思索のベースに透徹した人間観察力があるからです。君主論の端々にそれが伺える文章が点在しています。その中からいくつか例を挙げましょう。人間というものは恐れているものよりも愛しているものに容赦なく危害を加える。その必要性が差し迫ってくると彼らは途端に背中を向ける。人というのは父親の死は速やかに忘れることができても、財産の損失についてはそうはいかない。民衆は常に外見と結果だけを見て評価を下す。どうですか？思わず鋭いと言いたくなるではありませんか。もちろん人の道に反しない提言もたくさんあります。例えば本書の中で最も強く主張しているのが、傭兵と他国軍は役に立たないし危険なので自前の軍を持てということであり、すでに触れたように実際フィレンツェにおいて自らそれを実践していますし、マキャヴェリの主張の正しさは歴史が証明しています。またそれこそ口が酸っぱくなるほど繰り返し主張しているのが、君主たる者は何を置いても民衆を味方につけよということです。この主張が正しいことは現在の国内外の政治の状況を見れば明らかでしょう。これに関してマキャヴェリは次のようなことも言っています。賢明なる君主は機会を捉えては計略を使ってでも敵対関係を作り出し、それを打ち破ることによって高い名声を得ようとする。これはどこかの誰かさんが今まさにやっていることと相通ずるものがあるではありませんか。君主論はこうした常識にとらわれない痛快な提言にあふれているので、読んでいてワクワクしてきます。ワクワクするだけでなく、それらを咀嚼して実践すれば実際の役に立つのですから、こんなありがたい書物はありません。繰り返しになりますが、君主論は君主というリーダーのあるべき姿を提言したものです。そのすべてとまでは言いませんが、そのかなりな部分は現代のビジネスリーダーの行動原理としても立派に通用します。だからこそ発表後500年経って君主という存在がなくなった現代でもリーダーの指南書として読み継がれているのです。 これについてもいくつか例を挙げましょう。部下の意見を聞くときは、遠慮なく自由に思うことを言えば言うほど歓迎されることがよくわかるような態度で接しなければならない。決断したことは実行し、決まったことは断固として守らなければならない。運命の女神は備えのないところで猛威を振るうものであり、堤防や堰が作られていないところにその矛先を向ける。その時の時勢に合わせて行動を決める君主は栄え、時勢と合わない行動を取る君主は滅びる。これ以外にも本書は刺激に満ちた名言であふれています。私自身がそうであったように、これから読まれる読者の皆さんもワクワクしながら読んでいただき、読んだらご自分なりに咀嚼して実際の人生に役立てていただければと思います。なお、君主論は名著中の名著だけあって、これまで数多くの翻訳書が出されていますが、その中の代表的なものを何冊か読んだ限りでは、訳文が日本語としてこなれておらず、せっかくの面白さを損なっているように感じました。今回訳出するにあたっては、その点を考慮し、分かりやすく自然な日本語にすることを最大の目標として作業しました。訳出作業を終えた今となっては、その意図が現実のものとなっていることを願うばかりです。
君主論、史上最強のリーダー論。ニッコロ・マキャベリ著、関岡浩平役。